はい、というわけでレントの第一日曜日を迎えました。今年は私たちの、このテーマ聖句もですね含まれているヘブル人への手紙10章、この10章の御言葉を1節から、最後のですね39節まで、イースターも含めると全部で7回ですね、全7回に分けて、解き明かして取り継がせて、いただきたいと、そんな風に、願っております。というのもですね、このヘブル10章の中心テーマ、あるいはこの全体のテーマといってもいいかもしれませんが、そのテーマがまさに、ルイさんも言ってくれましたけれども、イエス様、イエスキリストの血潮、その血潮による血潮がもたらす希望というんでしょうかね、イエス様の十字架のこの贖いと、その贖いを通して私たちに約束されている希望、これがこのヘブル10章のですね大きなこの全体中心テーマになっているんですね。ですから今年のこの年間聖句を解き明かすと同時にですね、これはまたこのレントの期間に非常にふさわしい聖書箇所でもあるということで、今年はこのヘブルの10章の御言葉を7回に分けて皆さんと一緒に見てまいりたいと思います。そういうわけで第1回目の今日はですね、ヘブル人への手紙の10章の1節から9節まで今日は見てまいりたいと思います。1節からねまた見ていきたいと思います。こう記されています。律法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。こんなふうに今日の御言葉始まるんですね。当時の人々は、律法の規定に従って毎年生贄を捧げていました。そうすることによって罪が許され清められると信じていたからですね。しかしそれらの捧げ物は神に近づいてくる人々の罪を除き完全にすることはできませんでした。このヘブル書を書いた著者は、もしそれができたのであったなら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずだ。で、罪を意識しなければ、捧げ物をすること、生贄を持ってくることはやんだはずじゃないかというふうに、今日のこの御言葉は主張するわけですね。で、律法というのは正しいものです。律法は聖なるもの、律法は良いものです。けれどもそれが正しくて聖なるもので、良いものであるがゆえにですね、その律法がかえって罪を浮き彫りにしてしまう。律法があるためにかえって私たちの罪が明るみにされてしまう、はっきりしてしまうために、人々は毎年繰り返し繰り返し生贄を捧げなければなりませんでした。しかし皆さん、ここで一つの疑問が生じます。それは人々の罪を取り除くことができない、人々を完全に清めることのできない生贄というものに一体何の意味があるのかということですよね。私たちを正しい人間にすることができない、私たちを完全なものにすることができない律法に、生贄に一体何の意味があるんだろうか、それができなかったら意味がないじゃないか、ね、思うと思うんです。で、ヘブル書の著者はこの捧げ物について、またこの律法についてですね、それは後に来る素晴らしいものの影であるというふうに 語っています。で、影というのはそれ自身では存在することができないものですよね。そこには影のあるところには必ずその影の輪郭を作り出している本体がありますよね。本体というか 物質物体というかね、あるわけですよね。皆さんも夕焼けにこう野原なんかに立った時に自分の影が自分からこう伸びるのをね、見たことがあると思いますけれども、隣に誰も立ってないのに同じように人の影が伸びてたらちょっと怖いですよね。もうそれはもうお化けね、そんなことありえないわけですよね。私たちは、必ず影の元というか先というか影を作っている本体がそこにはあるわけです。そしてその本体へと私たちを導くこと、これがこの影の役割であるというふうに私は思うんですね。そこに影があるのは本体があるから。で、その影のもし役割があるとすれば、それはその本体に私たちを導くこと。律法は確かに私たちの罪を浮き彫りにします。私たちの罪を明らかに明るみに出します。でもそれは私たちを永遠の罪に定めるためではない、私たちを永遠に裁くためではなく、むしろ私たちのこの信仰の目をその影の本体である主イエス・キリストの救いに向けさせるため、このイエス様という本体の到来に私たちを備えるためにその影はあった。このお牛やヤギの血というのも結局はイエス様の十字架を表しているわけですよね。で、この律法を通して私たちが自分は罪人であるという自覚することも、やはりイエス様が来た時に自分は罪人であるということが分からなかったら、イエス様のこの救いを受け入れるということもできないわけですよね。ですからこの影というのは私たちを実際に清めることはできない、実際に私たちを救うことはできない、そういう意味では無意味なものに思われるんですが、でもこのイエス様が来た時に、その本体であるイエス様に私たちが目を向けるために、それは必要なものであった、そういう役割がこの影である律法にはあったんだろうと思います。五節に進みたいと思いますね。ですから、それを受けて、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました、さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神をあなたの御心を行うため。これはですね、詩編の実は40編、詩編の40編の特にこの6節から8節のところを引用したものです。で、その、引用に関するこのヘブル書の書いた著者のですね、解釈が、この8節以降にはこう記されているわけですよね。で、もし皆さんお手元に聖書があったら、ちょっとこの詩編の40編ですね、開いて、見ていただけますか。もしお手元に聖書があったら詩編の40編ですね、特に6節から8節の引用なんですが、40編お手元に聖書があったら開いてみてください。で、この詩編というのは40編、詩編40編というのは実はダビデが書いたんですね。ダビデの賛歌なんですけれども、そのダビデの賛歌であるこの詩編をこのヘブル書の著者はですね、キリストがご自身について語った言葉として記しているんですね。この世界にイエス様が来られた時にご自分について語った言葉として、この詩編40編を引用しているということが、一つのミソなんですね。で、そこにはこの御子イエス・キリストの受肉について、特に私のために体を作ってくださいましたというのは、これはイエス様の受肉を指してますね。イエス様が 人としてお生まれになる、肉体を持って、私たちの同じように体を持ってこの地上に来てくださるね、イエス様の受肉を指しています。そしてさらにそのイエス様の体がそれまでの生贄や捧げ物に変わる、捧げ物を置き換えるですね、まあ、究極の捧げ物として用いられるであろうということが、まあ、暗示されているわけです。しかし引用元である詩篇40編、皆さん開いていただいた方はね、ぜひ見ていただきたいと思うんですが、この引用元である詩篇40編にはこのイエス様の受肉を示唆する言葉が実は見当たらないんですね。どうでしょうか皆さん、そこに私のために体を作ってくださいましたって詩篇の40編はどこかに書いてありますでしょうか。多分書いてないと思います。そこには私のために体を作ってくださいましたという言葉の代わりにですね、あなたは私の耳を開いてくださいました6節ですけれども、まあ、そんなふうに記されているんじゃないでしょうか。皆さんの今開いている聖書には、あなたは私の耳を開いてくださいました、ね、どうしてこのヘブル書の著者はこのあなたは私の耳を開いてくださいましたという40編の言葉を私のために体を作ってくださいましたと書き換えたんでしょうか。まあ、一見するとこれはこのヘブル書の著者の引用ミス、あるいは、私訳っていうんですかね、個人的に解釈して訳し、まあそうなんですけれども、そんなふうに思われるかもしれませんが、でもこのヘブル書を書いた人物がですね、このあなたは私の耳を開いてくださいましたという言葉を、私のために体を作ってくださいましたというふうに書いたのにはちゃんと根拠が実はあるんですね。で、実はこの耳を開くというヘブル語には特別な意味があるんです。耳を開く、何箇所も聖書を開いて申し訳ないんですが、今度はですね、出エジプト記の21章、お手元に聖書があったらちょっと開いていただけますでしょうかね。出エジプト記の21章1節からです。出エジプト記の21章の1節から6節までお読みしたいと思います。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身で来たのなら独身で去り、もし彼に妻があればその妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を切りで差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができると、まあこう記されています。で、ちょっと戻りますが、先ほどの詩篇40編のですね、耳を開くという言葉に使われているカーラというヘブル語なんですが、このカーラというヘブル語はですね、もともと掘るとか穴を開けるとか差し通すっていう、そういう意味の言葉なんですね。穴を開ける、差し通すという意味の言葉なんです。で、皆さんの中にもこのピアスされている方いますかね。このピアスをするために耳タブとかね、穴をね開けている方がいるかもしれません。たまに鼻にも穴開いている方いますけどね、耳にね、皆さんどうですかね、開いている方いるかもしれませんが、まあ、皆さんはおそらく、まあ、おしゃれのねために、ピアス、耳に穴を開けているんだと思いますが、この実は耳に穴を開けるという行為には、まあ、今お読みした出エジプト記の21章にも記されていたようにですね、奴隷が、まあ、しもべですね、しもべがその主人をですね、心から愛するがゆえに、 その主人を心からも信頼するがゆえに、もはや奴隷としてではなく、もう7年経ったらフリーなわけですから、もう奴隷じゃないんです。もう奴隷としてではなくて、完全な自由意志によって喜んでこの自分の命と自分のこの生涯をその主人のために、主人を愛するがゆえに、主人を本当に信頼しているがゆえに、自分の命、この生涯を捧げるっていうことをですね、実は意味する言葉なんです。耳に穴を開けるという言葉にはそういう意味があるんですね。もちろん耳を開けるという言葉には、神様の御言葉に対して耳が開けられる、その御言葉を正しく理解、させていただくという意味ももちろんあるんです。でもそれに加えて、主人を愛するがゆえに自分のこの命、生涯を捧げることの印として耳に穴を開けるという意味が、実はこのヘブル語にはあるということをですね、今日皆さんにぜひご紹介したかったんですね。で、イエス様の受肉というのはまさにこの父なる神様に仕えるためなんです。父なる神様の御心に仕えるため、それを成し遂げるために必要不可欠なもの、なくてはならないもの、それがイエス様の体、受肉なんですね。で、ヘブル書を書いた著者はおそらくその真意を汲み取って、聖霊様が示してくださったんでしょう。その意味を汲み取って、まさに私、イエス様、私があなた、父なる神様、あなたの御心に仕えるために、私があなたの御心を成し遂げるために、あなたのためにこの命を捧げるために、あなたは私のために体を作ってくださいました、というふうに訳したのではないかなと思うんですね。ですから、これは単なるこの引用ミスとかですね、書いてないことを書いてるとか、そういうことではなくて、実はその背後にはこの耳を開けてくださるという言葉に、イエス様がその生涯、その命、その体を天の父なる神様のために捧げますというね、そのために父なる神様はこの体を与えてくださったという、そういう意味が実は背後にあるということ、なんです。いずれにしても、イエス様が、イエス・キリストが私たちの罪の許しのために体を与えられ、そしてその体によって究極の備え物となってくださったということに変わりはありません。そして私たちはこのキリストのゆえに、もう二度と、お牛やヤギを生贄として捧げる必要はありません。それは後者が立てられるために、すなわちイエス・キリストによって前者が廃止されるのですと、今日の御言葉が記されている通りです。だから私たちは毎週礼拝捧げますけど、牛を連れてきてほふったりはもうしなくて、いいんですね。よかったですね。毎週牛を振らなきゃいけなかったらもう大変ですよ、皆さん、ね、もう私たちはその必要がない。でも、しかしそれでもですね、なお私たちは罪を犯してしまいますよね。罪を意識してしまいます。それは私たちの弱さです。でもだからこそ私たちは毎週共に主を礼拝し、共に祈り、またクリスマスやイースターやペンテコステといったこのイエス様を覚えるですね、この記念日をですね、毎年毎年私たちは共にお祝いするわけですね。でもそれらは以前の生贄とは違います。私たちは今なお弱さゆえに罪を犯してしまうことがあり、罪を意識することがあるということを思うときに、前と何も変わってないじゃないかと思うかもしれません。前の人たちもね、生贄を捧げるたびに自分の罪を思い出して、ああ、いつまでも清められない、いつまでもダメだと思ってたのと今の私たちと一体何が違うんだと思うかもしれません。でもそこには大きな違いがあるんです。すごく大きな違いがあります。それは以前の生贄というのは私たちに罪を思い出させるものでした。でもイエス様は違うんです。キリストは私たちに罪の許しと永遠の命の約束を思い出させてくれるんですね。だから私たち毎週礼拝します。 ね、これからレントイースターをお祝いします、またペンテコステクリスマスをお祝いします。イエス様のことをことあるごとに私たちは覚えます。でもそれは私たちがああ罪人なんだなってことを思って終わるためではなくて、私はこのイエス様にあって許されている、私たちは永遠の命の約束をいただいているということを思い出すため、だから以前の生贄とイエス様は全く別物、全く違うものであるということ、私たちが主に礼拝を捧げるのはもちろん自分の弱さを罪深さを自覚し、それを告白することでもあります。今日も告白しました。でもそれと同時に主にあって許されていること、清められていること、愛されていることを思い出し、そして自分の力ではなくその恵みによって神のことをしていただくためであるということをですね、ぜひ今日心に留めていただきたいと思うんです。だからルイさんが用意してくれましたけれども、罪の告白の後には必ず罪の許しのこの確証というんでしょうかね、私たちは一緒にそれを覚えて祈るわけです。でレントの間、私たちは礼拝の中でこの罪の告白と許しの確証を宣言する時をこれから、持っていきたいと思います。どうかですね、その一語一語をですね、皆さん自分のこととして、噛み締めつつですね、そしてイエス様が私たちのために成してくださった御業に心を留めていただきたいと思うんです。毎週毎週読むのか、礼拝が長くなるな、ちょっと面倒だなと思う方もいるかもしれませんが、でもせっかく罪の告白と罪の許しの確証のこれを読むんですから、ぜひ自分ごととしてですね、噛み締めながら、信仰を告白しながら、皆さん一緒に告白して読んでいただきたいと思うんです。そこにイエス様がいらっしゃる、それを信じてですねしていきたいと思います。また今日はこれから聖餐式を行いますが、この私たちのために究極の供え物となってくださった主イエス様の血潮、そしてその体をですね覚えつつ、その計り知れない恵みに共に預からせていただきたいと思います。最後にもう一度キリストの言葉に心を留めて、そして祈って聖餐式に行きたいと思います。5節からお読みします。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです、あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました、あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした、そこで私は言いました、さあ私は来ました、聖書のある間に私について記されている通り神よあなたの御心を行うために、アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。あなたはこの世に来てくださいました。それは天の父なる神様の御心を行うためです。その御心とは、あなたが肉体を持って人として神であることの姿を捨てることができずとは考えないで、この私たちと同じこの肉体を持って生まれ、そしてその肉体において十字架で私たちの罪の贖いを成し遂げるためでした。神様、今一度このイエス様の大きな御業を私たちが心に留めることができますように、その流された血潮によって、その裂かれたその体によって、今私たちは許されています、今私たちは清められ、今私たちは神様に愛されています。どうぞ私たちが罪を思い出すとき、それと同時に私たちが許され愛されていること、神の御霊によって神のことされていることを思い出し、あなたの子にふさわしく悔い改めて歩むことができますように、助け導いてください。すべてを御手に委ね、イエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、今から聖餐式を行いたい